こうして弁護士はひどく重苦しい心を抱いて家路に着いた。気の毒なハリー・ジーキルと彼は考えた。彼が苦しい羽目に陥ってるのではなかろうかと気になってならない。彼は若い時には放蕩をした。いかにも。それはずっと以前のことには違いない。だが神様の法律には時効法なんてものはないのだからな。そうだ、そうに違いない。何かの昔の罪という亡霊か、何かの隠してある不名誉な行いという癌なのだ。記憶が過ちを忘れてしまい、自分を愛する心が罪を許してしまってから、何年も経ってから、罰というものは尾行を引きながらやってくるものだ。そしてこの考えに脅かされた弁護士は、しばらく自分自身の過去を考えて、ひょっとして何かの旧悪がびっくり箱のようにいきなり明るみに飛び出してきはしまいかと思って、記憶の隅々までも探ってみた。彼の過去はまず、過失のない方だった。彼よりも少ない懸念を持って自分の生涯を振り返ることのできる人は少なかった。それでも彼は自分の成した多くの良くないことを思うと恥ずかしさに耐えられなかったが、また自分が今にもしようとしてやめた多くのことを思うと再び元気ついて厳粛な感謝の念を抱くのであった。それからまた彼は前の問題に戻って希望のひらめきを心に描いた。あのハイドという若者もよく調べてみたらと彼は思った。やはり秘密を持っているに違いない。あの男の顔つきから考えればさぞ暗い凶悪な秘密をな。それに比べればかわいそうなジーキルの一番悪い秘密だってお日様の光みたいなものだろう。このままに売っちゃっておくわけにはいかない。あんなやつが盗っ人のようにハリーの枕元へ忍び寄ることを考えるとゾッとする。かわいそうなハリー、目を覚ました時にはどんなに怖いだろう。それにまた危険だというのは、あのハイドのやつが例の遺言書のあることを感づいたなら、やつは財産を相続するのを待ちかねるようになるかもしれんからな。そうだ、わしは一肌脱いでやらなければならん。もしジーキルが私にそうさせてくれるなら。と彼は言い出した。もしジーキルが私にそうさせてさえくれるならだ。するともう一度彼の心の目の前に透かし絵のようにはっきりとあの遺言書の奇怪な文句が見えたのである。それから2週間ほど経つと、大変好都合にも博士は5、6人の親しい旧友を招いていつもの楽しい晩餐会を催した。みんな聡明な名声ある人々であり、みんな良い酒の味のわかる連中であった。そしてアッタソン氏は他の人々が帰ってしまった後までも自分で居残るように仕向けた。これは何も初めてのことではなく、それまでに何十回もあったことであった。アッタソンは好かれるところでは非常に好かれた。彼を招いた人たちは気さくな連中やおしゃべりな連中がとっくに家へ帰ってしまってからも、この不愛想な弁護士を引き止めておくことを好んだ。彼らは思いっきり陽気にはしゃいだ後に、しばらくこの控えめな客と向かい合って座り、この男の尊い沈黙によって寂しさになれるようにし、自分の心を冷静に落ち着かせることを好んだのである。このしきたりには ジーキル博士も例外ではなかった。で、今彼が炉を隔てて座っていると、大柄な体の格好の良い、ひげのない50ばかりの男で、隠れ遊びも多少あるかもしれないが、いかにも才能があり、親切そうな人である。その顔つきから見ても、彼がアッタソン氏に対して心からの温かい愛情を抱いていることが分かった。僕は君に話したいと思っていたのだがね、ジーキル。とアッタソン氏が切り出した。君のあの遺言書のことを君は覚えているだろうね。この話題が気に入らぬことは、細かに注意して見る人にはすぐに察しられたであろう。が、博士は快活に受け流した。気の毒だね、アットスン。と彼が言った。こんな依頼人を持って君は不幸だね。僕の遺言書で君が困っているほど困っている人間っていうのは見たことがないよ。もともあの顔面な弦楽者のラニオンが、彼のいわゆる僕の科学的異端で困っているがね。いや、彼がいい男だということは知ってるさ。そんなに顔をしかめなくったっていいよ。なかなか立派な男で、僕も彼にはもっと会いたいといつも思っているんだ。しかしそれでもやはり顔面な弦楽者さ。無学なやかましい弦楽者さ。あのラニオンくらい僕を失望させた人間はなかったよ。僕があれにはどうしても賛成できないということを君は知っているはずだ。と、アトソンはその新しい話題をあっさり無視して言葉を続けた。僕の遺言書のことか。うん、確かに覚えている。とちょっと鋭い調子で博士が言った。君は僕にそう言ったことがあるよ。では、もう一度そう言うよ。と弁護士は続けた。僕はハイドという若者のことが多少分かってきたのでね。ジーキル博士の大きな立派な顔は唇までも真っ青になり、目のあたりには険しい色が現れた。僕はそれ以上聞きたくないのだ。と彼が言った。それは我々が言わないことに約束したことだと思うがね。僕の聞いたのはけしからんことなのだ。とアトソンが言った。それにしたって同じことだ。君には僕の立場がわからないんだよ。と博士はなんとなく辻褄の合わぬような様子で答えた。僕は苦しい立場にいるんだよ、アトソン。僕の立場は大変妙な立場なんだ。それは話したってどうにもならないような事情なんだ。ジーキルとアトソンが言った。君は僕を知っているはずだ。僕は信頼してもらって良い人間だ。そのことを内緒ですっかり打ち明けてくれたまえ。そうすれば僕はきっと君をそれから救ってあげられると思うのだ。ねえ、アトソン、と博士が言った。君は実に親切だ。君は全く親切だ。何と言ってお礼を言っていいかわからない。